こんにちは。日本マイクロソフトのテクニカルエバンジェリストの山本です。このビデオでは、Windows サーバー2016で実装される機能のうち、一押し機能であるネステッドハイパー V を簡単なデモを交えてご紹介させていただきます。まず最初に、Windows サーバー2016の仮想マシンについて、進化ポイントを簡単にご紹介させていただきます。スケールアップとしまして、64VCPU と 1TB の RAM を仮想マシンあたりに割り当てることができます。これは1台の仮想マシンという意味です。あと、4TB の RAM と 1024VM の起動ということが1ホストあたりできるようになっています。で、このことは物理のマシンであっても、 1TB のメモリを積んでいるサーバーや 64CPU あるサーバーっていうのはあまり存在しないので、物理サーバーのスペックとゲストマシンの最大スペックっていうのが、ほぼイーブンになっているっていうような状態ですと。で、このことを何意味しているかと言いますと、物理でどうしても実装しなきゃいけないようなワークロードっていうものをさらに減らして、皆さん仮想化の世界で来てくださいっていうところが考えられるところになっています。で、次にアジリティなんですが、ライブマイグレーション周りの機能がいくつかエンハンスされていて、ストレージマイライブマイグレーションだとか、シェアドナッシングライブマイグレーション、クロスバージョンライブマイグレーションといったところが、ライブマイグレーション周りの大きな機能になっています。で、中でもクロスバージョンライブマイグレーションっていうのは、Windows サーバー2012の R2 をお使いのお客様であって、で、そのままバージョンアップしていただく際に、必ずバージョン違いのものっていうのが混在する時期って出てくると思うので、その混在する時に、新しいホストと新しくないホストとの間でのライブマイグレーションできることによって、ゲストマシンのワークロードを止めずに、その下の足元であるハイパー V だけアップグレードするっていうようなことができるっていうような機能になっています。それからストレージ QoS っていう機能ですけど、これはそんなに重要度の高くないシステムが、同じ環境にいるときにストレージに対する IO を、取ってしまう可能性がありますと。ここで言っているところは、例えばバックアップを始めているようなサーバーだとか、あと、BI のツールが走り始めたときに、重要なオンラインのトランザクションの方を優先させたいので、それぞれ QoS をつけてあげることによって、ストレージ QoS が優先度をつけてあげるということが考えられますと。で、こういうふうに使うことによって、よりオンプレのデータセンターの中っていうものも拡充していくっていうことができます。で、さらにその先に見据えているのは、今後 Azure スタックを使ってプライベートクラウドを構築していただくっていう時にも有益に使えそうな機能になっています。で、そして可用性の機能とネットワークの機能、あと Windows 以外のゲストのサポートっていうところが結構目玉になっていて、Linux だとか FreeBSD っていうものもサポートしていくっていうことになっています。で、加えて、一番ベーシックなところなんですが、Gen2VM と言っているのは、Windows サーバー2012の R2 から実装された第1世代仮想マシンと第2世代仮想マシン、この2つの世代の仮想マシンの話になるんですが、第1世代仮想マシンは BIOS ベースの64のコンピューター、PEC64 のコンピューターという位置づけで、32ビットまたは64ビットの OS を動作させることができるっていうものです。第2世代の仮想マシンっていうのは UEFI ベースのコンピューターとして動作するものなので、64ビットのゲストだけ動かすことができますよというものです。で、第2世代の仮想マシンの Windows ゲストでは UEFI セキュアブートっていう機能がサポートされているっていうのが大きな特徴です。で、これらの機能いくつかあるんですが、これはすべてハイパー V のコンセプトと同じように、今回もビルトインでついてる機能ですよっていうところが一番大きな特徴かもしれません。で、今日の本題なんですが、ネステッドハイパー V、この機能一言で言うと何をしてくれるのかと言いますと、物理のサーバーにハイパー V を足してて、その上のゲストの中でハイパー V をさらに立てれるという機能です。なので、ここにハイパー V オンハイパー V と書いてるんですが、物理のサーバーですね、レベル0あって、OS が入ってるところでハイパー V が1個あって、で、その上にさらにゲストマシンが1台あって、ハイパー V が立ちますよっていうところ。 まあ、これが大きな特徴になります。で、VM on VM と書いてるんですが、まあ、見たまんま同じのを買ってるよっていうところですね。はい、で、この機能、何が嬉しいのかっていう話をよくご質問でいただくんですが、とやはり物理的な機材って、検証用の機材って潤沢にある人ってあんまりいないと思うんですね。なので、潤沢に機材がない時の検証、まあ、検証って言っても環境の構築の検証だとか、あと構築方法に、構築手順についての確認だとか、あとは教育用途ですね。これも検証と同じように、手順についてこういう動きをする、こういう振る舞いをするっていうところのお作法を確認するような時に使うことができるっていう便利な機能です。で、単純に SQL サーバーのインストールだとかを確認するっていう話であれば、とパブリッククラウドである Azure 自体使っていただければ、Azure の上にあるゲストマシンに、例えば SQL サーバーのインストールをして、インストールの手順を勉強するっていうこともできるんですが、とそうではなくて、オンプレならではのところですね、物理的なクラスターを組みたいっていう、そのクラスターを組むっていう手順を確認したりですとか、で、そういうことを確認するための使える機能っていうのが、このネステッドハイパー V の機能です。では、今日ご紹介させていただくところの、まあ、要件なんですが、物理的な要件ですね。で、ステッドハイパー V の物理的な要件は、4ギガ以上の物理メモリであることとあるんですけど、これ何意味しているかというと、ゲストマシンが4ギガ以上の仮想メモリを持っている必要があるので、4ギガの以上の仮想メモリを割り当てるってことは、物理的なホストに4ギガ以上メモリがないとゲストに割り当てられないので、割り当てるっていうことが必要です。で、今のところダイナミックメモリがサポートされていないんですね、ネステッドハイパー V に対して。なので、物理的にメモリを積んでるマシンでやっていただくっていうのが大前提になります。で、それからホストとゲストマシン、仮想マシンともに Windows サーバー 2016TP4 以降であることっていうところがポイントになってます。なので、まあ、今から新しくダウンロードしてやるってなると、 TP4 ではなくて TP5 が今出てますので、 TP5 を使っていただいて、で、そのゲストマシンの中でネストした形で環境を作ってみるっていう形になります。で、それから一番下、Intel VTX は有効となっているハイドウェアってあるんですが、1個前の図の中にあったハイパーバイザーの、そうですね、ハイパーバイザーというか、ハイパー V の一番下のある層なんですが、ここで、インテル VTX、CPU 自体の仮想化支援機能ですね、を使ってやる必要があるので、なので、インテル VTX が有効となっているハードウェアっていうものが必要になっています。では、実際の構築方法なんですが、環境を見てみましょうか。で、この環境なんですが、Windows サーバーの2016の TP5 がインストールされた環境です。これ1個目ですね。1個目の階層がこういう階層になっています。で、その中にゲストマシンとして、今2台、ハイパー V のゲストマシンとして、今2台ゲストマシンの仮想マシンがいるっていう状態になっています。で、その中の2016TP5N22 というこのマシンをネステッドの状態に持っていきましょう。で、あらかじめ設定したわけじゃないよっていうのをちょっとご覧いただくために、ここの環境を確認してみますね。で、TP5N22 という仮想マシンに今ログインした状態です。で、この中で機能と役割の追加ですね、この画面をクリックしていくと、ハイパー V って選ぶことができますよと。ハイパー V 選びますと。で、Add Futures ってやると、エラーが出ましたと。ハイパー V はこのプロセッサーではできないよっていうようなエラーが出てしまいますと。で、これは皆さんが今普通の環境でやっていただいても、何もしない状態でやるとこういうふうになりますと。なので、ちょっとこの段階ではネステッドすることができませんと。では、じゃあ、ネステッドするためにどうしたらいいのかというところなんですが、この仮想マシンを対象に、パワーシェルのスクリプトを打つという形になっています。で、そのパワーシェルのスクリプトの、まあ、場所なんですが、赤 MS のネステッドスクリプトという、この URL をクリックしていただくと、ハイパー V 用のネステッドのスクリプトの URL になります。で、これ、どこかと言いますと、実際開くと、GitHub の中の一つ公開されているパワーシェルのスクリプトになります。 で、具体的に細かく何をやってるのかっていうところを追っていくとちょっとキリがないのですけど、このスクリプトを叩くことによって仮想マシンをネステッドの設定することっていうのができますと。で、非因数として VM ネームというものを与えてあげるという形になります。じゃあ実際どうするのかというところなんですが、パワーシェルの画面ですね。このパワーシェルの画面で引数に今 getVM で取ってきたところが TP5N21 と N22 っていう2台あるところの N22 を指してあげればいいので、インボークウェブリクエストっていうこのコマンドレットを使います。で、インボークウェブリクエストっていうのはウェブ上にあるスクリプトを叩くときに便利な機能というかコマンドレットなので、今回のようなパワーシェルを例えば GitHub で公開してますとか、そういった時に使っていただくとかなり有効な機能になると思います。で、この中で何してるかと言いますと、ロード.githubcontent.com っていうところで GitHub のリポジトリの先ほどのパワーシェルのスクリプトがあったところを指していて、で、アウトファイルとして一旦 enable というところをキックして、で、この実際のところの引数として VM ネームとして、今の仮想マシン N22 というものを当ててるっていう状態です。で、これをポンって実行すると、本当にじ、えっと、この VM ステートランニング、仮想マシン動いてますからランニングですね。で、この仮想マシンはこのスクリプトを動かすとターンオフされちゃうよっていう話を言ってきてるんですが、今回実行したいのでそのまま Yes と Y を押します。そうすると、仮想マシンがシャットダウンされた状態です。で、ステッドハイパー V っていうとちょっとかっこいいんですけど、この警告で入れ子の構造の仮想化ってちょっとかっこ悪い日本語訳出てるんですけど、サポートされてないプレビュー機能です。プレビュー機能というか、TP5 自体プレビュー版なので、ゲストマシンで実行されているハイパーバイザー以外のハイパーバイザーではエラーが発生する可能性がありますって言ってるところがあるんですが、あくまでプレビュー機能で、でなおかつこの TP5 の仮想ハイパー V で実行しているだけなので、それ以外のものハイパーバイザー、他社のハイパーバイザーだったりっていうものに対してはエラーが発生する可能性があるから動かないかもしれないよっていうところを言っています。で、それでも続けるのでバイというものを押します。で、これを押すと、一応一通り設定が終わった形になっています。じゃあ、仮想マシンの方を見てみましょう。で、仮想マシンを見ていくと、仮想マシン TP5N22 はオフになっているので、じゃあ電源上げますと。解像度でかいのでちょっと来ちゃいましたね。で、電源を入れると、こんな形で起動しました。で、パスワードを入れます。で、パスワードを入れましたと。そしたら、サーバーマネージャーが上がってきます。で、上がってきたら、先ほどと同じように、ロールと機能を追加する形なんですが、ちょっと私、急ぎすぎですね。で、クリックすると、先ほどのウィザードになってるので、同じように、ネクスト、ネクスト、ネクスト、で、ハイパー V チェック。で、ハイパー V の機能を Add Futures クリックします。で、クリックすると何事もなかったかのように終わりますと。で、次、Next、Next。何も聞かれなかったですね。何もエラーないまま、ウィザードが終わります。で、最後、インストールですね。で、インストールが始まりますと。私さっきチェックボックスを入れなかったので自動で再起動してくれなくなっちゃいましたので、これちょっと眺めながら話をしていくと、こういう形で簡単にネステッドの構成っていうのを構築することができます。で、どうしてこの GitHub のスクリプトを直接叩いた方がいいのかっていうところが1個あるんですが、これはGitHub の方に上げているスクリプトにもし間違いがあれば、GitHub、オープンソースなので、基本的にイシューっていうところで問題があれば上げていただければ、それを開発している人たちがうまく直してくれる可能性がありますよと。 直してくれるというか、義務ではないので、サポートという形ではないので、急いで今日中に直してくれっていうところにはならないんですけど、一周があって、その一周が重大なものであれば、これを作ってる人たちにも伝わるし、それを元に直してくれるっていうところができるっていうところが一番大きなところですね。で、なおかつその不都合なところとか、オンラインで直してもらったものがあるので、基本的にはその一番新しくて一番安定したビルドで実行することができますよっていうことが、見込めるっていうのが GitHub のスクリプトを直接叩くメリットになっています。で、今インストールが終わったようなので、じゃあちょっとリスタートしてみましょう。アンプランドというかプランしてるからいいんですけどね。で、ゲストマシンなので起動が早いはずなんですが、こういった形でハイパーブイのインストールの時と一緒ですね。実際ゲストマシンにハイパーブイを入れてるので同じ動きなんですが、という形で動いています。で、ハイパーブイ再起動しました。で、まだインストールの状況が続いています。70%終わりました。75%終わりました。っていう形で続いていますね。で、これで再起動した形になります。なかなか再起動終わらないですね。はい。で、再起動しましたので、ログインしてみますね。何事もないような形でログインができました。で、1点だけポイントがあるんですけど、テクニカルプレビュー、TP5 なんですけど、今公開されている ISO メディアからインストールされた後に必ず Windows アップデートかけてください。と言いますのは、この ISO メディアが公開された後に重要なパッチが出てます。なので、環境構築、これをダウンロードされる方っていうのは検証のためだと思います。検証で環境構築をされる際に、必ずパッチを当てていただくと、トラブルが少なく済むことができます。で、さて、ハイパー V のところもう一回戻るんですが、戻りますと、実際ハイパー V っていうのがここにもうメニューとして増えてますと。で、さらに、オールアップスのところを見ると、ハイパー V マネージャーがいるっていう形になっています。で、あとはこのままポチポチ仮想マシン作ったりとかすることができます。こんな感じで。っていう形でネステッドハイパー V っていうものを構築することができます。ご清聴ありがとうございました。